はいたい。
はいさい。
こんにちは。ということで今日は8月の6日の月曜日でございます。はい、ここからのお相手は日月陽子と、
ラピスおしょうです。
はい。ということで、早速いきますか。
あれですね。
あれでございます。
今日はね、語呂簡単ですね。
あ、はいはい。
ハロー、こんにちは、の日。
ああ、なるほどな。違う。ハム、かもしれない。
ハム、ハムね。ハムもありますね。
8の6、8月6日ですから。
ということは、ハム協会が、きっと制定してるわ。
ああ、でもない。ハム協会。あ、でもそうそう、ハムソーセージ、日本ハムのね、工業協同組合が制定してる。
そうそうそう、そういう感じのね。
でも、私が取り上げたかったのは、オションと、オションやって、オションって、オションとは、縁遠い、ハンサムの日でございます。
全然近いですよ。なぜ縁があるでしょ？
縁遠いハンサムの日でございます。
いやいやいや、例えば、日月さんに、美女の日が近いといえば、これは？
これも隣同士ぐらいの。
あの、隣同士ですか？
違うんですか？
いや、美女とかね、あるじゃないですか。
はいはい、もうそれはもう、
まあ、日月さんの
日。むしろイコール日月の日でもいい。
なりますよね。
ね、
ハンサムといえば、イコール、
何ですか？
いや、なんでそこでこうさ、返してくれへんかな。
ハンサムといえば、真田広之とかの日とかそうなっちゃいます。
あ、そこなんで真田さんに限定なんですか？なんで、それ、個人の趣味が入ってます
ね。そうですよね。
はい。例えばね、例えばそのハンサム。
はい。
こう、日月さんが思うハンサムって、どういう方なんですか？
私はね、
これ皆さん興味あると思いますよ。
絶対ないと思うけど。
うん。
あんまり、私はね、ハンサムってか、本当の、イケメンって好きじゃなくて、みんなが言ってる
イケメン。イケメンとハンサムってイコールなんですか？
あ、どうなんやろ？違う。
そう？
違うの？
イケメン言ったら、ハンサムよりはちょっと下って思ってたんやけどね。
あ、そう。時代的に言葉が違うだけちゃうの。
あ、そうなんかな？
わからんけど。いや、でも、そうやな。でも、もう、ハンサムもそんな好きじゃないんです、私。
あ、そう。
あの、2枚目半ぐらいが好きなんです。
あ、まあ、それが釣り合いってところですか？
え、どういうこと？あの、2枚目半の方が、見ててかっこよく見えてくるってわかる？パッと見かっこいいよりも、焦ってくるよりも、ちょっと、かっこいいけどっていう、ちょっと惜しいぐらいが、
から、
ぐらいがこう、どんどんどんどんこう、味
わえる。私が手を入れたら、ちょいとこいつ勢いよ
く。あ、そうそう。私がちょっと手を加えたら、もっともっと輝くんちゃうかと思うぐらいが、一番。なるほど。
切った張ったしてね。
一番ちょ切った張った。思うんやけどね。
なるほど。
まあまあ、そのね、まあ、ハンサムの日はね、結構新しいね、2008年ですね。11月公開の映画があった、ハンサムスーツって知ってる？
はいはいはい、知ってる知ってる。
はい。あの会社の、配給会社の、アスミックエースが、制定したんですよ。ハンサム。
あ。
ム6ね。
ハートムーね。
ハート、そうそう、の語呂合わせですわ。
へぇそらそら。
まあ、あとはワールドワイドウェブの日とか、雨水の日とか、そんなのがありますけども。
へぇたくさんありますね。記念日というか、もうなんとかの日って。
もう好きに作ってますね、みんな。こう思ったら。
なら、那覇078の日っていうの。
いいんちゃいます？
作らなあかんじゃないですか。
初めてこの番組を始めた日。
那覇078やから7月8日とか思ったんやけどね、一瞬。
ああ、でもいいよね。それってでも那覇の日であるんちゃう、ね、もしかしたら。
それは、那覇078がついてくるとか。
なるほど。
うん。
でも他にいっぱいありそう。
8月7日でもいいよ。
8月7日。
逆
すぎるわ。
うんそっか。
まあ作っていいと思う。
作りたいね。
那覇07。なんか作りたいね。
なんか作りたいね。
でもなんか作ったらなんかせなあかんねんね。イベントみたいなとか。
それはちょっと。
せで、この間、私ほら、ね、神戸であったソンクラン。これ、タイの水かけ祭りの。
はぁ。
ソンクラン。あったし、あれ、ねえ、偉い目合いましたからね。
ねえ。
もう、おしょうの、
大体ね。
おしょう、あれ、ずるない？あの、消防車の人がさ、持ってる、あれやん。放水やん、あれ。
放水ですよ。
あれ、なんか、すごいやつ。
消防訓練兼ねてますから。
でしょ？兼ねてるか。私、あれで直撃されてさ、植木に突っ込んだよな。黒字になって、
植木
に。
それはね、無防備すぎる。
あの、ビデオが、V があるみたいね。
あ、そう。これ、黒日月ならず、 水日月。
水日月やわ。あれは見てみたいなとちょっと思うんで。
あ、そう。
うん。ま
あ、かなり自虐ネタやけどね。
まあ、それおかげではないんですけど、うん、それと別にプールに2回投げ込まれたのがきっかけで、うん、携帯が、壊れてしまいましたからね。
う
ん、もう、修理代に1万3000円かかったから、請求するからね。ほんまに。しかもカメラ映らへんねん。
うわ
どういうこと憧れ？
なはれ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。ということで今日はですね、
うん、
しょ。
はい。
元スパイスジャーナルの編集長でもありますし、ライターでもありまして、料理デザイナー、スパイス研究家、スパイス料理のね、研究家の川村健二さん、お招きしております。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。お久しぶりなんですよ、私。
あ、そうなんですか。
以前私のラジオ関西の方のね、ゲストにも来ていただいたりして、当時はスパイスジャーナルのね、雑誌の、はい。PR で来られまして、はい、今回はね、新しく、
うん、
あそこから陶芸者、
厳冬者、
ごめん、
陶芸者、なんかありそうやな、
間違えた、ちょっとカットで、厳冬者から、またショーンを出されました。
おー、今日ね、
はい、
持ってきていただいて。
でしょ？うん。
なんと
興味あるでしょ？
多分、後でね、サインもらえるとは思うんですが。
もういただけると思います。
ちゃんと買わなあきませんよ、日月さん。
うん、
で、この、スパイス料理研究家、川村健二さんで、
はいは
い、美味しい&ヘルシー、
はい、
初めてのグッドフォーヘルス。
ああ、惜しいけど、ちょっと違うんですよ、うん。初めてのスパイスブックって言います。
あ、初めてのスパイスブック。
サブタイトル的に
しまいました、ね。
グッドフォーヘルス。
ね、こんな本をね。
はい。
へえ、執筆されて。
そうなんです。で、インスタなんかでもね、
うん、
すごくこう、ご料理アップされてて。
あら。ということは、このね、スパイスの話は、じっくり聞きたいんで。
そう、おもろい話で聞きたいと思うんですが、
この後もね、
はい、
おもろい話で。
このコーナーのは、はい、憧れなはれというコーナーなんで、
はい、
はい、ちょっと沖縄への憧れというか、
うん、
まあ何回もね、行ってらっしゃって、
うんうんうん、
先日は沖縄のね、純駆動書店さん、那覇支店さんで、うんうん、トークショーもされたんですけども、うん。
はい、いつ頃されたんですか？
7 月15日ですね、日曜日。
最近ですよね。
はい、7月15日、うん。つい最近ですね。うん、
はい。
お世話になりました。
こんな感じで、沖縄ともご縁がね、うん、ある方なので、
うん、
はい、うん。沖縄への憧れって未だにあるようなものあります？
やっぱりね、うん、もう、まず、スパイスジャーナル自体が、沖縄ですごく、よく売れたと言いますか、なんか人気を、集めていただいて、でそれ当然、純駆動さんのおかげもあるんですけれども、やっぱ沖縄の方々がなんとなくスパイスに対してこう親近感があるんじゃないかなっていうのと、
ね、
あと僕自体がやっぱりその沖縄の方々、もちろん沖縄県人の方もそうですし、他の町から沖縄に移られたハーブ農家の方が南城にいらっしゃるんですけど、大原さんっていうね、その農家の方もハーブをずっと専門で育ててらしたりとかして、
うん、
他にもたまたまクシティって言ったコリアンダーですね、パクチーですね、
はい、
のふるさととして、まあ与那国島がありますから、
うん、
そちらへこう密着取材に行ったりとかですね、
うん、
何かと沖縄っていうのはやっぱり日本のまあスパイスの玄関口っていうのを本当に僕は位置づけてまして、うん、沖縄なくしてもスパイスはやっぱ語れないっていうぐらい本当にもうそういう意味ではリスペクトをしております。
なるほど、
うん、
ちょっとね、
うん、
編集長に聞いてみたいんですけど、沖縄って、まあ、昔、琉球って言われてましたよ、
うんうんうんうん。
やっぱりその頃から、こう、南国の、こう、文化というか、こういう香辛料入ってきてたんですかね。
これはね、本当僕もそれ気になるところで、まさしくそのクシティのね、うん、そのルーツを調べに与那国島に行った時に、
うんはい、コリアンダね。
コリアンダですよね。
うん、
そこ、結局そのインターネットにもどこにも資料がなかったんです、行政にもね。
はいはいはい、
でもう島に登って、島民の方々にインタビュー取るほかなかったんですけど、
うん、
やっぱりその農協前に集まるですね、
はい、
おばあさんとかに話を聞いていくと、
はい、
もうほんとまちまちなんですけど、
うん、
最終的にはそこの長老の方が、さてね、もう1000年ぐらい前から、 あるねって言うから。
あるね。
ほら、もう1000年にしとこうかってことで。僕はスパイスジャーナルで1000年ぐらいで書いといたんですけど。でも結局ね、そのコリアンダー一つとっても、一応日本の中にある資料では、うん、江戸時代頃に伝わったっていうことなんですけど。
なるほど。
でも与那国島は、実はもっともっと前から、その台湾と、まあ、仲がいいんですよね。どうもね、その与那国島にあったコリアンダーの種を調べると今日持ってきてますけど、はい、これは台湾種の種なんですよ。このまん丸の、これが、このコリアンダーの、色が若干茶深くて、で、まん丸ですよね、完全なるボール型。
パクチーですよね。
パクチーです。で、これはもう台湾の特徴なんで、やっぱ間違いなく台湾から入ってきてると思うんですよ。
特徴がそうなんです。
なるほど。
インドのとね、ちょっと違いも、色もちょっと違ったりします、
ね。なんかね、そうこう、沖縄というと、このね、もうその琉球時代から、ルソンとかね、はい、そういう交易があって、っていうのがね、すごくイメージしてて、そこにね、歴史ロマンを感じるところもあるんですよ。
まさしくそこがスパイスの導入口だと思いますね。
ねえ、やっぱり。まあ、お茶の文化にしても同じやと思うんですけど、結局こう、日本に入ってくるまでには、沖縄経由してるんちゃうか。
だと思いますね。沖縄でも与那国島っていうのが一つの鍵になって、
鍵ですか。
やっぱり石垣島、八重山諸島、それともちろん本島でそれを受けていくっていう格好だったんだと思いますよ。でそっから始まって何十年か何百年かわかんないですけど、やっぱりこの九州だとか、大阪や東京の方へ流れてったんじゃないですかね。いろんなものがですよ。
ねえ、いやもうね、河村さんとお話ししてたら、沖縄の絵の憧れがね、歴史ロマンになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
ねえ、知ってるそんな。
いやいや、私もそこまでは全然。だから河村さんとも番組の前にいろいろお話聞いてたんですけど、ものすごい楽しいお話いっぱいさっき。いただきましたね。
いやいや。
もう、
他にもあるんですよ。クシティ以外にもね。ちょっと、まあ、もうちょっと後で話した方がいいかもしれないですけど。
クシティっていうのは向こうの人の言、呼び方ですかね。
そうです。与那国島の方言ですね。
こういう、
方言で、方言。クシティがコリアン。
そうです。パクチーっていうようなもんですよね。タイでパクチーじゃないですか。そうですね。で、中国でシャンツァイじゃないですか。
シャンツァイ。
で、インドだとダニアって言うんですけど。
そう。
で、まあ、英語で一応ね、その世界の公用語としてコリアンダーになってますけど。
コリアンダー
で、ね。それが与那国に行くとクシティなんですよね。
わ
かっこいいですね。
クシティってなんかかっこいいですね。
かっこいいですね。
クシティね。
日本語っぽくない。
なんか、マヤとも通じそうな気がしてきた。
あ、香りがね、やっぱり与那国とインドのとはちょっと違って、やっぱりさっきも私もちょっと匂わせていただいたんですけど、野生的な感じと、ちょっとこう、
インドのはね、まあ西洋とかもそうですよね。
そうそうそう。
かぐわしい香りがね、華やか、ね。
華やかですね。
与那国の方が重みが出るというかね。ちょっと味に深みが出ます。
深いですね。
向こうの方は野菜みたいに食べるんですって。
そうなんですか。
それ聞いてびっくりした。
これね、ハーブっていう言葉がね、なかなか通用しなかったんです。本当に県庁の方にも電話して聞いたときに、ハーブでね、コリアンダーっていうのがあるんですよって言っても、ハブはいないよ、大丈夫よ、よな国に。いや、これ本当にネタじゃなくて、本当にそう言われるぐらい。
その
ハーブっていう言葉がないとか、まあないってことはあんまり、まあ普段使わないというか、
はいはいはいはい、
その我々の言うちょこっとエッセンスとかアクセントっていう感覚じゃないんですよね。で、これ沖縄のある、まあ農学者の方が、
はい、
これはもう沖縄が誇る伝統野菜である。で、解いてらっしゃる方がいるんですよ。
野菜、
ね、そうなんですよ。付け合わせにいっぱい使うんです。食べるんですよ、このまま。
このまま。
はい。
もう確かに食べれますよね。
うん、なんか、お刺身とかでも言うたら巻いて食べるぐらいの。
それは気がつかなかったな。
葉っぱの方ですよ。この葉っぱの方はね。
葉っぱ言うたまま、パクチーみたいなもんね。
パクチーです。
パクチー。
要するにパクチー。
いや、もうそんな食べ方はない。私はもう全然、パクチー苦手だから。
パクチー苦手なんですか？
うん、うん。
あのね、おばあちゃんとかでも本当に丼鉢に入れて、ご飯と同じ茶碗、あるいはもっと大きなボウルに入れて、サラダとして食べるんですよ。むしゃむしゃ、レタスのように。
食べれ。多分、いけます。
いけますか？
現地で生活できます。
できるね。与那国行きましょう。
与那国に行きたくなってきたぞ、これ。
でしょ、でしょ。
ほう。
本当に黒潮に浮かぶ、まあ、釣り市で有名な島ですけどね。ドッカーンとこう、ステーキの、分厚いステーキみたいな形の島なんですけど、これどうやって船で昔の人渡ったんかなと思う島で。まあ、今はプロペラが飛んでますからね。本島からペラペラペラペラペラっと。
与那国行ったことない。
だから多分その、お肉にもわっさーっとこれかけて食べるでしょ。
あ、お肉はちょっと見てないですけど、でも多分合うと思いますよ。ね、あのね、カジキマグロを僕はね、うん、あの、お刺身で食べますから、その妻としてたっぷりこう巻いて食べるという。まあ、ね、あと、鰹節を上からかけてポン酢をかけるとか。
はい。
なんか好みでマヨネーズという人もいますし、
は
い、お味噌汁もいるんですよ。
なるほど。この種的なものも、例えばあの、引いて、うん、あれですよ、ミルで引いて使ったりするんでしょうね。そうです、そうです。
あの、インド料理的なものを作るときにはこれを引けばいいんですよね。そうですね。
とろみが出るっておっしゃってましたけど。
ちょっと皮が硬いです。あの、もともとコリアンダーっていうのは皮硬いんですけど、与那国のやつは特に硬いですね。
こんな感じも、見た目からもそんな感じしますね。
いや、素敵。
ちょっとしたこの丸みを帯びてるだけで国が違ってくる。
うん、
そうなんですよ。
気候が違ったり。
実際仕上がりフレッシュもね、その与那国の方々が口を揃えるんですけど、うん、やっぱり沖縄本島も含め、よそで食べるコリアンダーとは絶対違うってみんなも言うんですよ。
そうね、
それもね、いろいろ調べていくと、やっぱり若摘み、若い状態のものを摘んでいるというのと、まあ水分が多いっていうのと、茎をあんまり入れないんですよね。
なるほど。
若い先の方だけを食べるんで、やっぱりすごく上品で。
まあ、どこで違う？
もう一番美味しいとこご存知なんですよ、与那国の方は。
楽しみになってきました。次のコーナーでもっと聞いていきましょうか。さて本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方でございます。スパイス料理の研究家の川村健二さんです。
はい、
はい、またね、今からちょっと楽しい話聞いていきたいと思うんですけれども、私はあのちょっとこの番組の前にいろいろねお聞きしてた話の中で、先ほどコリアンダーの話ちょっとしましたよね、
うん、
でね、いろんなね目の前にあの、スパイスを持ってきてくださってるんですけど、
うん、
この間、あの、ベトナム行ってカンボジアみんなで行きましたよね。
うん、
カンボジアのペッパー、うん。インドのペッパー。
カンボジアのペッパー、
う
ん、
そう。
これでも、見る限りはブラックペッパーなんだけど。
うん、
香りがね、ちょっと違って、うん、
こっちもカンボジアですね。
これこっちもカンボ
ジア。あー、ええ香りや。
やめてください。思いっきり入ってます、
本当に。これはめっちゃええわ、これ。
これ。
カンボジアのペッパーで、これインドのペッパー。
インドです。はい、マラバール。
あ、柔らかいな、こっちの。
うん。
こっちは柔らかいな。
そしてですね。
あ、
そう。そしてですね。香辛料好きのおしょう。
お、ライプ。
一番高いやつです。世界で。
世界で一番高い。
これは、ちょっと、
一番高い。
このホールタイプ見たの初めて。これは。
ちょっと赤みがかった、これ。
ねえ。うわぁ、優しいけど甘くて、でもピリッときますね。
柑橘っぽいですよね。
あ、
どこかに。
ああ、ちょっと一口食べたい。
食べる、食べる、食べる。
これ食べていいですか、ホールタイプだからクリクリクリ
とか。ちょっとかじるか舐めるかっていうぐらいの間ぐらい、うん。
食べた、食べたわ。
あ、カリカリ、
うん、うん。
大丈夫ですか、
まあ、最高。
嘘。辛い、
これ完全オーガニックです。全然辛くない。
物がよくのオーガニックですかね。
オーガニックですって。
ああ、これ最高。うん、ああ、喉に来てる、うん。疲れ取れる、これ。
来てるって、あ、体には絶対いいでしょ。
そうです、喉にいいんですよ。
喉いいですか、
喉にもいいの、
うん、そうなんですよ。
うん、風には良さそう。体も温まって。は
い、これライフのホールタイプ、初めて見たな、しかし。で、こう、これは、その、やっぱり、その、河村さんが、うん、世界中回って、こう、現地から仕入れてきはるんですか？
そうです。まあ、仕入れというよりも、これはね、生産者の方を密着取材させてもらってたんですよ。
うん、
たまたま、ちょっとご縁がありまして、カンボジアで、うん、この方がまた日本人の方で、
うん、有名なね、
倉田さんって言いまして、ね、倉田ペッパーっていうところなんですけど。
あ、なんかそのお名前聞いたことある。
うん。最近も日本でもかなりブレイクしだしてます、
ね。ですよね。
テレビとかにも出てらして、
う
ん、でその倉田さんが、まあカンボジアとご縁があって、うん、何かカンボジアのためにもできることがないかって探してるときに、まあ胡椒と出会うんですけれども、うん、胡椒ってやっぱいろいろ政治的には、まあいろいろ大変なことがあった国ですからね、
うん、
それはほぼ絶滅状態だったんですよね。うんうん、たまたまでも倉田さんが探して、いらっしゃった時に3本だけ奇跡的にカンボジアのその原木といいますか、うん、その残ってる農家の方と出会われたんですよね。でその3本の胡椒の木から今またドゥワーッと広がって世界にこう輸出したり日本にも送ってきたりするぐらいの量
やるやん、倉田さん。
めちゃめちゃすごいですよ。日本人の誇りですよね。
はい、うん。来週ね、予定されてるね、この番組のゲストの方、いらっしゃるんですけども、富山さんという方なんですが、その方が私にたまたまね、すごく美味しい、最高の胡椒が手に入ったんですって、ペッパーがって言ってくれたのが、倉田ペッパーだったんですよ。すごいご縁です、それも。それ
僕のところには来てないですよね。
多分行ってないかも
しれ
ない。
これだけ香辛料にこだわる僕に。
私んとこ来ました。
来てないでしょ。
綺麗なブルー、グリーンのやつね。
胡椒とかは、その場で見るしないと嫌なんですよ。
ああ、
このホールタイプにしといて、カリカリカリカリって、引きながら振りかけていかないと、もともと吸ってあるものじゃ、満足いかない。
先日、何でした？パーティー。倉田さんのとこでした？どっかパーティーで。
あ、そうです。愛知県でね、ちょっとそのプロモーションでお世話になったレストランがあったんですけど。
そうだそうだ。
で、その倉田さんの奥様がいらしていただいて、で、その時に料理終わってからね、ちょっとみんなでトーク時間があったんですけど、倉田さんの奥さんいらしてて僕初めてお会いして、もう旦那さんからよくお聞きしてたんですよ、奥さんの噂は。すごい素敵な方だと。もうお会いしたくて、もう興奮のあまり僕の話よりその倉田さんの話でもう1時間ぐらいも会場で盛り上がったっていう。うん、
その時のお料理、
あ、そうです。
そうそう。川村さんが作られたのが、
ね、いくつもまあ使ってるんですけど、その中の代表的なものが、まあコルマって言いまして、インド料理のカシューナッツをカレーのようにしたものなんですけど、それをカレーにせずに僕はソースにして上から、まあ3つのナスをローストしたものを並べて、その上からこの胡椒をバリバリバリバリ
って。バリバリバリってかけて、ほんまにかけたんです。すごい良かったです。
パスタも使うんです。サブジって日本、インド料理になるんですけど、それをクリームで溶いて、こう柔らかいこうソースにしましてね。で、それにパスタを絡めて上からまたたっぷり胡椒をかける。途中と最後これで締めたっていう。
すごい人気やったんですって。
いや、そらそうでしょ。やっぱりね、料理は、その、まあ、インドでね、こう、から英国が征服に来たように、植民地化する理由がそのスパイスですからね。英国がね、来て、こう、インドからね、何を持って帰る？胡椒ですからね。それぐらいやっぱり料理の、もう最後の決め手は胡椒。
そうですね、だって、ね、先ほど聞いたけど、このペッパーのために、何でした、
本当に戦争が
起きて、戦争
起きて、人を殺しちゃうぐらい、まあ、金と銅貨っていうぐらいですからね。
そうです、そうです。もうカンボジアだったらもうこの胡椒とね、あとは地下に埋まってる、なんていうの、ダイヤモンドじゃなくて、
鉱石です、鉱石の。
鉱石じゃないね。ほら。これ木の種類なんですけど、お香なんですよ。お香の原木。あれも、その、シンジケートができるぐらい。まあ、胡椒と一緒ですよね。こういうのと一緒で。もうあの辺りにはそういうのが眠ってる。色の黒いもの大好きなんです。気になるものがいっぱいあるんですけど、こっちにあるのは経費ですか？
そうです。経費です。シナモンですね。
そうなんです。これね、シナモン。
こっちがセイロンで、こっちがインドなんです。
セイロン。まあ、スリランカ。スリランカと、インドの、このね、シナモン。
比べてみるっていうのはすごい。
そう。
ああ、はい。セイロンは紅茶に合いそう。
そうです。同じスパイスでもやっぱりいろいろ産地によって違うぞっていう感じですね。
これはシナモンティーノみたいな。
別々でね、シナモンですって書かされたら、あ、ほんまシナモンやわって思うのに、こんなにシナモン同士でも違うっていうのはこうね。
やっぱりなぁ。すごい。もう一つ気になってるのはこれですよ、これ。
ヒバチね。
要するに胡椒なんです、これもね。先ほどのそのカンボジアも胡椒ですし、こっちの、まあ、沖縄でヒバーチですよね。
ヒバーチって
言うんですか？ヒバツとかヒバーチとか、いろいろ発音があるんですけど、沖縄の島によってだいぶ方言がありまして、でもこれね、要するにね、これも先のクシティと同じなんですよ。大陸から来てるはずなんですよ。
匂い、これ最高。
沖縄行ったら、一緒だけ行ったらちょっと香りがするってやつ。香る。
わ、もう、これでもう南国行った気持ち。
私ね、粉はね、売ってるでしょ、普通に。あれは、よかったことがあるけど、このもの、そのものは見たの初めて。
うわこんな形、
こんな形見た。これ食べれる缶でも大丈夫。
いや噛まない方がいいです。
噛まない方がいい。
つくしみたいな感じですね。
これ、金おろしとかでこすって、
あいあい。
まあ、粉にするか、グラインダーで潰すかですね。
っていうか、もう、これ、胡椒のね、こういったスパイス系のお話聞いたらたまらなくなるんですけど、この、せっかくね、出筆された5本の中で、パパッと流し読みした瞬間から気になったのが、この本の中にね、こう、初めてのスパイスブック、 の中に気になる一文、オリジナルカレー粉を作ってみよう。
あ、
これね、究極ちゃいます、
うん、自分だけのね、
うん、なんとなくね、うん、自分だけのカレー、はいはい、カレー粉って、普通市販のルーとか使うじゃないですか、うん。これ自分で作るっていうのが、しかもこう、内容ばらしちゃったらダメなん、ネタバレになっちゃうけど、
うん、
3種類で済むぜと。
うん、
これは、目から鱗です、
うん、ね。いっぱい入ってるイメージあるからね。
あれとこれとこれだけですよね。
あれとこれと、あ、そうやね。これあったらとりあえずカレーっぽくはなるよね。
そうです。
うん、うん。
もうそれは本当に三原則ですね。うん、
三原則ね。
信号機の青、赤、黄みたいなもの。
そしてそこからってやつね。
そこに、そこに、プラスアルファ、1、2、3、4、5、6、7種類ぐらい。つまり10種類ぐらいのスパイスを、こう、ブレンドを変えると、自分、
う
ん
う
ん
う
ん
そうですね。オリジナルが
出来上がってきました、ね。
これやりたい。ちょっと、もしね、川村さんさえよかったら、これセミナーやって
同じこと言ってる。カフェでセミナーやってもらって、うん、なグループに分けてカレー作るとか、で川村さんのあの、おすすめのこのカレーを作ってもらって、食するとかね、あっていいと思うんですよ。で、ちょっとこういうスパイスの話もしてもらったり。
当然でしょ、これ。これはもう川村先生、逃がさないですよ。
美味しいチャイムを飲んでみたいし。
チャイと。
もうこれね、これは究極ですわ、僕にしたら。
ね、
オリジナルカレー粉。これこそスパイスの究極形態でしょ、カレーって。
そうはい。
スパイス以外何物でもないじゃないですか、カレーって。
これで僕お祭りとか昔ね、よく店やってる時とかでも、お客さんのオーダーメイドでカレー粉よく作ってたんですよ。でその場で暗算するんですよ。
うわーすげえ
!100 グラムって言われたら、100グラム内で全部計算していかなきゃなんないですよね。
あ、ですよね。
例えば7種類使うなら10グラム、15グラム、22グラム、18グラムとかって計算していくんですけど。でそれ大概ね、皆さん本当に自分のご自身のができるんで、子供さんとか年配の方でもね、やっぱそれなりに自分のカレー粉ってできるんですよ。
辛さも調節ね、しながらね。
結局この考えたらこれも薬膳に通じていきますもんね。
そうですね。
はい、ね、あの、温めるスパイスと冷まし、体を冷ましていくスパイスとあって、
ありますね。
ね、それ考えたら、もう今ぐらいだ、グリーンカルダモンとか夏場に ね、体冷やしてくれるし、さっぱりさせてくれるとか、もう考えただけで、めちゃくちゃ川村先生と話したい
でしょ。
お話もっと。
お嬢さんご存知ですよね、よく。夏場にグリーンカルダモンとかって、そうそうは。
もうあの、スパイス
大好き。オタクです。
スパイスオタク。
あるね、オタクなんですけど。
しかも辛いのが大好きという。
ただ、ただ単に辛いだけじゃダメなんですよね。やっぱ発汗作用があるから、元気になるだろうしっていう。
ね。で、川村さんは、ご自身でお店もされてたので、もう料理もプロですからね。
なんでやめちゃうんですか？
インド料理のお店。
まあね、突き詰めればあるけども。
そして、ここの目の前に、こう、高槻って書いて、これはあの、高槻で、
そうです。大阪の高槻で作ってる。
あ、大阪の高槻で。
そうです。
世界一辛い唐辛子です。
そう。
大好きでしょ、唐辛子。
いや。唐辛子は超貴重品でしょう。
キャロライナリーパと言います、
はい。すごい名前でしょ。
え？
高槻で作ってるけど、名前はキャロライナイ。
それ、うん、昔の彼女とかそういうことですか？
キャロライナ。
キャロライナとか。ちょっと世知辛い思いをしたとか。
たくさんね、いっぱいお話まだまだ聞きたい。
そう、出したら危ないかもしれない
、うん。ああ、出したらあかんよ。おしょう。やばいよ。
これ舐めたらダ
メなの？舐めて。
どうかな？大丈夫かな？
和尚が舐めたところで。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す、私日月陽子と
仏様のように包み込むラピス和尚で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
はい。
お便り採用された方には、すっきりの場合は、アメを、ズタボロの場合は、ムチをプレゼントいたします。
はい、
さて、いつもね、お便り読むんですが、
うん、
今回はなんかイレギュラーで、
はい、
おしょうが、なんか悩みがあるということで、はい、しかも今日のゲストの川村さん、 に解決ができるんじゃないかという。
そう。
なんかそんな内容らしい。
川村さんと見込んでの悩みがね、うん、
大丈夫かな。
ございます。
そうなんですか。
ただ、はい、まあ前提にですね、うん、お便りが来てないんちゃうかという疑問もちょっとあるんですけど。
あるんですが。
これは、日月陽子人気ということでしょうかね。
どういうことですか？ちゃんと来てます。来てますけども、はい、あえて入れてあげるんですよ。今回、イレギュラーで。
入れてあげるって、ものすごい上からですよね。
だって、川村さんやったら解決できるとか言うから、ええ、どんな悩みか知りませんよ、まだ
私は。いや、もうね、でもこの、和尚のね、
怖いな。
この時期。
この時期で、
もう8月6日ですやん、今日。
うん。
言ったらね、うちのお寺で言えば、8月1日からお盆のお参りが始まってるんです。各お家お家のお仏壇に、うん、まあお参りをして、うん、お経を届けていくんですよ。そうそうそう、うん。で、これデリバリーツアーって言ってるんですけど、ね、ちゃんと言ったら棚行という言葉があるんですよ、ね、うんうん。
で、
その棚行するじゃないですか。
はい、
なんか声がね、
うん、
だんだん荒れてくるんですよ。でも1日から14日、15日まで、
う
ん、こうずっとお参りを連日歌いっぱなして、
今日お経を歌う、
お経をね、お唱えしてて、
はい、
うん、で特にうちのお寺は丁寧に回る方なんで、だいたい一軒でね20分から呼んでるわけですよ。
で
他のお寺さん聞いたら、ね、もう 2,3 分やねとか言ってな、でそれってねもう代々続いてきてるもんだから疑いもなくそうしてるんですけど、だんだん声が持たない。年齢もあるんでしょうけどね。
うんうんうん、
いやでも、やっぱり、そうですよね。ずっとこう発生してると、声帯は少しずつ痛むんで。うん、
で、
確かにね、うん。
あるじゃないですか。うん、で、はい、もう食欲も落ちていくんですよ。
う
ん、やっぱり疲れが溜まってきて。まあ、夏バテとは言わへんわね。スタミナ不足かもしれへん
ん
ですよ。
で、
とするとやね、食欲をかき立てられて、さらに、喉も、ええよっていう、そういうスパイスがあったら、
ありそうやけど。
これ、でも、もう本当胡椒とか大好きなんですよ。
はいはい、
辛いもんとかね。
はいはい、
だから、本当は辛いもん食べたいんですよ。でも、この時期だけは、どうしても喉を守らなきゃと思って、きつい香辛料やめちゃうんですよ。ならね、食欲落ちるんですよ。
まあ、人にもよるとは思うんですけど、
その、
チリ、まあ、レッドペッパーの類っていうのは、やっぱ喉、まあ、こそばくなっちゃうっていうか、むせたりっていうのもあると思うんですけど、胡椒は、いいって言われてるんですよ、喉に。
ええ、
なんか風邪ひきの人とか、咳が出ちゃうとか、
うん、
まあ殺菌剤にもなりますし、うん、まあ喉のケアには実は胡椒がいい。
胡椒がいい。
胡椒がいい。
ペッパーですよね。
ペッパーです。
それはホワイト、ブラックとか。
まあどちらも一緒だと思いますね。
一緒。
一緒だと思いますね。
はい。
まあ、もともと一緒ですかね。ペッパーも、白いの方は一応、まあ、発酵させて、その表皮を剥いてるっていうことですけど、ね、まあ、ほぼほぼ、もう同じだと思います。成分的には。
うん。
で、あとはね、まあ、バジルなんかはもう典型的に喉をケアするっていうものと言われてます。
バジル？
バジル。
あのバジル？
そうです。あのバジルです。
あのバジル。
はい。胡椒がどっちかというと、まあ、即効性っていうか、もう、まあ、ちょっと薬的な感じがあるとすると、
はい、
バジルってのは本当にこう包み込むような感じですよね。喉を守るというか、癒すというか。
バジルが。
バジルです。だからジェノベーゼいいですよね。
ジェノベーゼ。
ジェノベーゼ。それ使いたいけど、ニンニク使うからこの時期無理なんですよね。あ、そうですよね。
まあ、インド料理でも本当はバジルを使う料理あるんですけど、あんまり日本では見ないですよね。だからもしご自身でお家で料理することがあるならば、そのポテトをスパイスとこうに蒸したような料理にサブジって言いますけど、そこにちょっとバジルをね、こう、まあ、ペーストにして、一緒に合わせちゃいます。パスタ用のやつでもいいですよ。
もう、ニンニク抜いて、ね、バジルと松の実だけで作ったらいいんですよ。
そう、ご自身で作るともう完璧ですね。
ニンニク抜きで作ったんですよ。
ニンニク。
松の実とね。
松の実オリーブオイル、はい、バジルですね。
そう
です。もうこれだけでいいよ。
って、でも、ネパール料理でサモサにかけますよね。
あ、そうですか。
ミントみたいな、あれミントちゃいます？
ミント
あれバジルなんかな？
バジル、
ミントはあります。ミントチャトニっていうの
がなんかね、潰したやつ、ペースト。 あれミントちゃうかな。
それはよくいろんなものにつけて混ぜたりとかして。
横にピッとつけて食べるやつ。
あれはミントか。
あのね、似てるけど。
コリアンダの場合もありますけど、ミントの場合も多いです。ミントも喉にいいんですよ。
あ、もう喉
ですよね。ですよね。
あとやっぱフェンネルが有名ですよね。
フェンネル。
フェンネルシードは喉にいいっていう。
シードです
ね。だから歌手の人とか本当にいいと思いますよ。うん、あれもそのケア系ですよ。癒す方ですよ。胡椒が殺菌とするとそっちはまあケア、守る。
フェンネル。
フェンネルのシードね。
シード。
ということは、
胡椒、ハーブティー。
シード。
ハーブティーっていうかまあフェンネルってベベベってなってるじゃないですか。
ベベベって。
例えば、それを、まあ、無理やりじゃないけど、こう、ハーブティーみたいにして、うがいしとったらいいんちゃいます。
うがい？
いいと思いますよ。
うん。
まあ、でも、ハーブティーでうがいってありますもんね。
あります。
うん。
まあ、インドの場合は油でうがいっていうのもありますけどね。
あ、それはどうい
った？そのアイルベーダーで、それも喉ですよ。喉のケアで、まあ、風邪とかも含めて。
はいはいはい。
それ、ごま油でうがいするとか。
ごま油でね。
うん。
ありますよ。
歌手の人が油もん食べるの、それもちょっとあると思うん
ですよ。確かに、確かに、確かに。
そうそう。潤うという意味
で。潤
う。ちょっとまあ、量もいるし、抵抗があるかもしれないんでね。ちょっと、個人差はあるかもしれないですけど。
オリーブオイルなんかでもいいのかな？どうなんです
か？オリーブオイルもいいと思います。
オリーブオイルはもちろんいいと思います。
バーって。
オリーブオイルにバジル、クミンとか。
最悪飲んじゃっても大丈夫。
でも、それオリーブオイルは大丈夫ですよ。
その辺、やりますやん、考えたらいっぱい。
生姜もそうですよ。生姜も喉にいいですよ。
ね、あ、まあ確かにね。生姜。ただ、こう、荒れてしまうと生姜ってきついんですよね。
あ、そうですね。
まあまあね。フェンネルってでも、どうやってすぐにその辺、バジルは手に入っても、フェンネルってパッて手に入るかな？どうかな？
フェンネルのシードがやっぱりそのスパイス。
種が一番あれかな。
とか、スーパーでも売ってるかな。
出てるかな、最近。
下手するとパウダーならあるかもしれないとか、そういうパターンかもしれないですね。
ということでね。ものすごいこれはためになったんですよ。
ちょっと。
これは、
私もためになりました。
川村先生に対して、
はい。
ゆうきさんはどういう、これ、お返しをなさるんでしょうかね。
いや、これはもう、雨以外ないよね。
でも手は鞭に置いてますよね。
え？和尚には。
手には鞭を持ってますよね。
でも和尚には頑張れという意味で。
え、僕に
頑張れという意味で
鞭。そうか、僕の悩みやから。
だけど、もちろん川村先生は、雨なんですが、
はい、
アドバイス的にね。
え、引っ張るな。
いやー、どうしよう。でも、お尚に対してでしょ、これ。あなたの悩みですよね。まあ、
僕の悩み。
お尚の悩みですよね。
じゃあ、悩み。え。
でしょ。
やっぱり、ぶたれた。
はい。
いい話やったじゃないですか。
話に、話面白かったですよ。
あなたにとってもええ話やね。なんで。はい、ぶたれ続けなあかんねん。
ぶたれるの好きなんですよ。
ああ、やっぱりそうなんですね。
はい、そうなんでしょう。はい、エンディングです。今日もあっという間ですが、ゲストのね、スパイス料理研究家の河村健二さん、楽しい人でしょ？
もうね、
あのね、
楽しいというより、教養が。
でしょ？もう興味津々やもん、見てて。でね、さっきちょっとね、面白い話聞いたんで、週刊プレイボーイのウェブ版にも、いろいろ掲載されてたんですけど、そこでちょっとしたその、なんて料理、簡単な、まあ男性でもできるような料理のやつが載ってて。
プレイボーイに。
うん、そうそう、ウェブ版ね、今でも見れるみたいなんですが、例えば、ガリガリ君に、
ローズウォーター
を、かけると、
ありだ
わ。めちゃくちゃ美味しい。
それはありですわ。
めちゃめちゃ美味しい。
かき氷とかにもローズウォーターで言ってましたね。
全然香りが立つわ。
まあ、インドやパキスタンでもそのかき氷があって、そこにローズウォーターをまあぶっかけて食べると。で、それをね、ヒントに、まあ日本でも、いろんなアイスクリームで試してみたんですけど、ガリガリ君のソーダ味にもうかなうものはないなっていうぐらい合うんですよ。
それをアップされてる。
たくさんぶっかける。
そう。
そういう話をいっぱいもうちょい足しスパイスって言うんですけど、本当にサバの味噌に感じに二振りかけるともうそれが日本酒とバッチリ合うとかですね。
そう、サバの味噌煮缶に、シナモン、
シナモン
パウダー、
シナモン
パウダーをちょっとかけたらめちゃくちゃ美味しいんです
よ。ありやわ。
それ食べたらまた次も二振りかけて食べるって、そう、酒のつまみにしちゃう。
あと何でした？ UFO、 日清焼きそば、
日清焼きそば UFO
に
とかにも、あれはまあクローブがいいんですけどね。
うわ、クローブか。
でもあとレッドペーパーいいんですよ。先ほどに言ってた世界一辛い、
世界一辛い、これめちゃくちゃ合うんですって。
うわ、
あと今も真夏でも夏バテの時、中華そば、冷やし中華あるじゃないですか。
売ってるやん、コンビニで冷やし中華。
あれね、先ほどの話出ましたグリーンカルダモンをね、もうバッサバサかけてください。
めちゃくちゃ合うんですよ。
めっちゃクールそばになるんですよ。
うわ、
そういう話聞いて、本当に全部
するよ。
UFO には。
UFO はクローブかレッドペッパー。
レッドペッパー辛いやつ。さっき抜いてた。
冷やし中華にグリーンカルダモン。
そう。
冷やし中華にね、グリーンカルダモン。
サバ缶にサバ缶にシナモン。パウダー。
サバ缶のシナモンは。
ガリガリ君にローズオーダー。
やりましたね。
そういうのいっぱい載ってますから。
そうですよ。もうそういうのを、ちょい足しスパイスというコーナーで、載せられてますので、チェックしてみてください。
いやー、これね、知ってたら、はい、僕追っかけ出ましたよ、師匠。
だよね。
もう本当僕も、いろんなことね、こう、UFO でもね、もう、七味と一味やったら絶対一味って
思
って。
わかるわ、それはわかるわ。
こう、いろいろ考えるんですよ。
はいはい。
で、多分ね、うちの台所には14種類は置いてあるんですよ。
へ
ぇー。それぐらい好きですもんね、スパイスは。
もうスパイスで決まりますよ。
ね
え。うん。いや、師匠。
はい。
今後ともご指導お願いします。
恐れ多いです。ありがとうございます。
はい。いや、もう、あっという間に楽しい時間過ぎてしまいますけれども、はい、この番組では、お便り募集しております。
はい、
メールは、naha.7807@gmail.com です。もしくは、FM那覇のホームページにあるメッセージフォームから選んでください。送ってくださいね。本当に皆さんね、川村先生の初めてのスパイスブック、これも絶対ネットでチェックしたり、ね、純駆動さんでも買えますもんね。どこでも買えるかな、書店でね。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスおしょうと、
川村健二です。
私たちとは、また来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。
さよなら。
よかったね、おしょう。今日はいっぱい話が聞けてね。
師匠と今日から呼ばせていただきます。
うん、本当に恐れないです。
この後じゃあまたご飯食べながら、スパイシーな話しますか。
ね、日月陽子をとっちめるスパイスないですかね。
うん、ああ、先のムチのやり返しですか。ね、
まあ、まあね、私自身がスパイシーな女ですからね。
うまいことも言ってね。